宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第165回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、聞いていらっしゃるタイミングによってはバレてないと思いますけど、バレますね。ブログの更新時間等々でバレますね。はい、というわけで最初にお詫びから入りたいと思います。申し訳ございません。これを収録している今現在、10月の8日になってしまっております。更新日当日に収録しております。すでに更新が間に合っておりません。本当に申し訳ございません。もう言い訳になっちゃうっていうか、もうね、開き直って言い訳させていただきますと、今週宮永ですね、ちょっとスケジュールがパツンパツンになってしまいまして、というのもですね、今ご存知の方はご存知の通り、フェドー劇場の公演が今月末にございまして、そのお稽古がありの、それ関係で小道具の準備を担当しておりの、パンフレットを担当しておりの、そしてですね、今週はなんとですね、その次12月に出演させていただく劇団奇跡の顔合わせがありの、というわけでですね、はい、お花には今月1回お稽古に行けたらいいなと思っております。ちなみに先生が出品していたり、普段お世話になっている多流派の先生方の出品される展覧会、ほぼすべて今現在行けておりません。本当に申し訳ございません。いやー、もうね、勉強する身としてはありえない所業なんですけれども、はい、お花ももちろん頑張ってるんですが、本文でございます、役者業に専念すべく、そして役者業に付随するもろもろの事務処理を他の方々にご迷惑かけずに進めるべく頑張っております。その結果、個人の仕事が後回しになってえらいことになってしまいました。スタッフの皆様、いつも聞いてくださっている皆様、本当に申し訳ございません。今後もよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、フェドーではなかなか下っ端というかですね、限りなく下から数えた方がいい感じの立場なんですけれども、今回奇跡さんの顔合わせに行ったらですね、なんとなんとフレッシュな皆様がたくさん共演者にいらっしゃいまして、どっちかっていうとお姉ちゃん陣だ、しっかりせねばと思った次第です。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in 高森亭の提供でお送りいたします。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流商務会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。前回道に迷った話をしてたので、マイマイが今までで一番迷った話が聞きたいです。ちなみに私は方向音痴なので、実は池袋駅や江古田で迷ったことがあります。近々阿佐ヶ谷ドラムに行く予定なのですが、わかりやすいですか？とのことです。ありがとうございます。そうなんですね、方向音痴さんだったのですね。なるほどなるほど。方向音痴という言葉を、というかそういうものをどう定義するかにもよると思うんですけどね。 よく土地勘があるっていう言い方するじゃないですか。最初はやっぱりどんな場所でも初めて行くところっていうのは知らない街なわけで、ってなるとどう行っていいかわからない、うん、結果として地図を持っていたり、先に調べたその資料を持っていたり、もしくは人に教えてもらったり、もしくは道にあるような道路標識、うん、あっちに行くと何がありますとか、どの建物はこっちですよとか、そういうのを見て移動できるかどうかだと思うんですけれども、うん、そうですね、一番迷った話、酔っ払ってるとね、わけわからないので迷いますけどね、池袋駅でね、どうしても東口に行けないとかやりますけれどもね、うん、酔ってない、普通にここに行くぞって思ってるような時は、実はあまり迷わなかったりします。というのは、本当に行きたい場所、行かなきゃいけない場所があってっていう時は、だいたい調べて行くんですね。で、ちなみに一応地図は読めます、うん、くるくる回しちゃうけど読めます、読めると思ってます。だってそんなに困ってないもん、うん、なんか地図回す人はダメだみたいな言い方するけどさ、でもさ、スマホでね、なんて言うんだろう、地図が出ながら何百メートル先何方向ですとか言ってくれるのがあるんだけど、あれだってさ、地図くるくる回ってるからね、うん、進行方向に向かって常に上向くようになってるからね、うん、で、あとですね、割と道覚える方なんですね。一回行ってしまえば、そこの風景だったりとか雰囲気、こういう感じだったみたいなの割と覚える方なので、うん、そんなに日常は迷わないんですけども、まずちゃんと調べてない時、あと行きたい場所がはっきり自分の中で分かってない時、うん、あとすごくマニアックな場所に行くときなんかは、まあちょいちょい迷ったりはします。一番ね、行きたい場所ははっきりしてるけど、しっかり調べてなくて道に迷ったっていうか、もうこれはね、流れに乗ってしまってどうしようもなくなったっていうのは、原付に乗って飯能のお花の先生地に行こうと思い立って行ったのはいいんだけど、大通り沿いだし、どこで曲がっていいかいまいちよく分かってなかったし、しかも流れに乗って右折できないまま、ほら猫がさ、にゃって自分の縄張りを出て、どんどんどんどんそこのさ、ボスとかにいじめられて遠く行っちゃうぐらいな勢いで瑞穂に行った時かな、うん、その時はさすがにどうしようと思って先生にヘルプミーとお電話をさせていただきました。うん、そしたらなんかこの辺をこう行って、この街道を来ればいいよって言われて、実は結果的に教えてもらった道路ではないところを通ってしまったんだけど、まあなんとかたどり着けましたよ、うん、だからね、そうだな、そうか、迷いながらも参上しますっていうのが一番正しいのかな、そんな感じですね。はい、で近々阿佐ヶ谷ドラムに行く、うん、阿佐ヶ谷ドラムはね、まず何線で行くかによって説明の方法が変わるんですけど、もし JR でいらっしゃるのであれば、 JR の阿佐ヶ谷駅からいらっしゃるのであれば、あれは何口だ、区役所がある方、杉並区役所がある方の改札を出ていただいて、目の前にあるまっすぐの道路を突き当たるまで進んでいただいて、で、突き当たったら右に曲がります。そしてまっすぐ行きます。ちょっと不安になるぐらいまっすぐ行きます。そうするとあります。で、丸の内線で行く場合は、出口さえ間違えなければ出て左にずっと進めば OK です。ちなみにその出てずっと左の道路はJR から来て突き当たって曲がる道路と同じです。はい、あれ伝わるかしら、宮永が自分では分かってるんだけど、人に説明するのすごい苦手なんだけどね。うん、分かりやすい分かりにくいで言うと、建物の地下に入る階段を見落とさないかどうか、うん、頑張って行ってきてください。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、帰ってきたお散歩小道。 はい、忙しくて時間がないっつのになんじゃお散歩ってって思った方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、実はこれもちょっと遊びに行ったわけじゃなくてですね、ご用事があって行った場所がちょっと宮永の中で面白かったのでお伝えしたいと思います。実は8月にオープンしたという横浜にある美保城園というお墓に行ってきました。はい、なんかね、お墓に行ってきましたって別に墓参りじゃないんですよ。オープンしてね、まだすぐだからね、あんまりお墓が建ってなくて、今売り出し中の公園墓地っていうの、そういうのに行ってきたんですよ。いや、ここがねすごかったのが、横浜の中山駅っていう横浜線にあるところからバスで行ったんだけど、バス降りてテクテクテクテク進んでいくとね、いきなりその道路沿いから見えるの、めっちゃでっかい涅槃像、大仏様、阿弥陀仏様が寝っ転がってるやつですよ。入滅っていうの、最後にもうお亡くなる時のあの涅槃像が入り口にででーんと寝てまして、あーなんかすごいのいるぞと思って、その横の道路をずっと上がってお墓の方に行くとですね、今度キラッキラッキラッキラしたものが見えてきまして、これがね、なんかね、黄金でなんかキラキラしている観世音菩薩とかいう、大仏様がいて、これはね、まあそれでも大きいと思うよ、人間よりちょっと大きいぐらい、人間より二回りぐらいは大きいぐらいの大仏様で、でちなみにね、案内してくれた方がね、これは観世音菩薩だからお願い事あったらお願い事するといいよって言われて、あ、そうなんだと思いながら、でもその日はあんまりお願い事を思いつかなかったので、あともどもって感じでご挨拶したんですけどね。で、あとね、そう、今だからでっかい涅槃仏とキンキラの観世音菩薩と二つでしょ。そしたらもう一つ次に見えたのが、これね、実は写真が綺麗に撮れなくてすごい残念だったの。逆光ですっごい残念だったんだけど、めっちゃイケメンフェイスな、なんだっけな、静止菩薩っていう、やっぱり大仏様がいて、この、本当にね、本当にすごいね、顔がイケメンだったんですよ。で、これはキラキラじゃなくってね、落ち着いた色合いで、でも、ものすごいやっぱりそれは大きくて、何メートルあったんだろうな。なんとなく、お写真、撮ってあるので、見てみてください。多分ね、人4倍ぐらいはあると思うんだけどな、4倍でいいのかな、いや、4倍だと大きすぎるのかな。とにかくすっごい、あー、でっかー、しかも逆光だからご交差してすごい、しかもイケメンって感じの、はい、大仏様がいました。でね、まあここなんだっけな、大仏様がいるっていうのが売りのお墓らしいんだけど、滝の大仏様っていうのがサブタイトル、なんて言うんだろう、キャッチコピーについてて、その滝の大仏様っていうのがね、中央部分にあるんだけれども、滝が作ってあって、その真ん中にやっぱり鎌倉の大仏様をちっちゃくしたみたいなのが、滝の中に、水のこう落ちてる中に座ってて、これもね、本当に、あ、鎌倉の大仏みたいだなって思ったら、同じ種類だよ、似てるんだよって言われて、あれが阿弥陀仏如来だよって教えてもらったんだけど、その滝の中に大仏様がいてね、手前になんかね、小僧さんみたいなのが、あ、小僧さん？なんて言うんだろう、お地蔵さんじゃないな。お地蔵さん全然違うか。なんか、いてね。それぞれ結構そこそこ、やっぱり、大きくて。あ、ちなみにその滝の大仏様のところは納骨堂になってる、そうです。はい。まあ、お墓ですからね。あとね、面白いなっていうか、あ、そうなんだって思ったのが、やっぱ、お墓の形がいろいろあって、いわゆるさ、肝試しに出てくるようなお墓って、こう、縦長のね、お墓が多いじゃないですか。今、横長っていうか、こう、西洋式の形が多いんだなっていうのとね、ペットと一緒に入れるっていうか、ペット用のお墓が横についてるっていうのがあって、それがすごいなって思ったんだけど、何が一番すごいなって思ったかっていうと、誰がお亡くなりになった方が入ってますよ、みたいな名前書く札みたいなのがさ、お墓ってついてるんだけど、あれにね、ペットちゃんだけ書いてあるの。で、人間側書いてないの。そっか。このご家族は、ペットちゃんがお亡くなって、 で、お骨になったから、お墓を買って、その子を入れて、で、ゆくゆく人間も亡くなったら一緒に、そのお墓で眠るつもりなんだな。そっかそっか、ペットって本当に家族なんだなって思いました。うん。なんかね、宮永が知ってるお墓って、ペットちゃんは、四つ足の子は一緒に入れられないよって言われてね。うん、うちもね、だから、飼ってた猫のちびこさんとかは、お墓に入ってないんだけれども、もちろん人間のお墓にっていう意味ね、お墓に入ってないんだけれども、そっかそっか、そういう入れるお墓っていうのも、最近は出てきてるんだなって思って、なんか、お墓事情もいろいろなんだなって思いました。でもなんか、公園墓地ってさ、まあ、公園ってついてるからかもしんないけど、特に天気のいい日に行くと、広々としてて、なんかいいお散歩コース。全然、肝試しの匂いって最近はしないんだね。でも、肝試しの匂いがするようなお墓に、昼間だったら、ちょっとこう通っていくのも好きです。よく猫ちゃんがいるから。というわけで、今週お届けしたのは、とりあえずお墓に行って大仏見てきたでございました。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ。小笠原父島のエコ民宿、インコウモリ亭。
マイマイズボリの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイズボリの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。こちらにペドー劇場の公演情報へのリンクも貼ってあります。どうぞどうぞお芝居の方もいらしてください。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流商雨会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。